ヨシケンの一人社長が高くても選ばれる秘訣。こんにちは、ヨシケンです。今日もよろしくお願いします。
はい、こんにちは。ナビゲーターの言葉ゆきよです。さあ、9月2回目、になりますけれども、前回はですね、レイジェンフレームワークの第一の柱、自分の理由を作るの概要をですね、お話しいただきました。さあ、そのうちの、最初の一つですよね。自分の理由の言語化というところで、機能的価値、そして感情的価値ですね。このお話を今日は中心にしている。行きたいと思います。吉健さん、早速よろしくお願いします。
はい、お願いします。
はい。
また最初に質問なんですけど、
はい。
ゆきさん、機能的価値って何だと思いますか？
前回のお話だと、自分のできることとかですか？ウィ
はい、
ルバスト
そう
キャン
です
だったらキャン
そうですね。
はい。
で、自分の売りを作るときに、この機能的価値がしょぼい人は、感情的価値は作れないんですよ。だから、できることがまずちゃんとしてないとダメだっていうこと。
できることが
ま
ちゃ
ず。
んとしている。はい。
そうですね。だから、やっぱり、なんですかね、人並み以上に優れてる必要はないんですけど、人並みレベルで相手が満足しないようなできることっていうのは、これ機能的価値とは呼ばないんですよ。だから、やっぱり、自分のスキルですよね。やっぱりできることっていうのは、やっぱり、ずっと磨いていかなきゃいけないし、まあ、ある一定の、例えばいい例で言うと、資格を取ったみたいなのあるじゃないですか。
ああ。
まあ、機能的価値の最たるもんでですね。で、みんなね、そこで安心しちゃうんですよ。
資格取っただけでね。
そうなんです。そうなんです。だから、まあ、機能的価値を分かりやすく置き換えると、まあ、資格みたいなところになるわけですけど、で、できる資格者っていうのは、いろいろ取った後に勉強をいっぱいしてるんですよ。で、自分のできることをブラッシュアップしてるわけです。ですから、まずその機能的価値かける感情的価値といった機能的価値っていうのは、まあそういうもんである必要があるということですね。で、そういうものが土台にあって、初めて次の感情的価値。まあここがその自分の売りっていうものをまあ決めていくわけですけど、じゃあ資格者の話をしましたんで、資格者を例にとると、まあ、資格者が、例えば、じゃあ、中小企業診断士が、まあ、中小企業の、いろいろ経営コンサルみたいなのをやりながら、相手の社長にどうだって、やっぱ感情的にどういうものをですね、例えば不安をなくしたいのか、より成長意欲を持ってほしいのか、やっぱりより感情的に、まあ、安心してほしいのか、ストレスをなくしてほしいのか、まあ、これはやっぱり資格者にとっては、目指すところの感情的価値っていうのは、その人の個性が出るわけですよ。ですから、じゃあなぜあなたは中小企業診断士をやってるんですかっていうと、やっぱりその中小企業の社長に、まあ元気になってほしい。まあこれも一つ感情的価値かなと思う。でもやっぱりじゃあ中小企業のやっぱり社長は、非常にやっぱり経営に対してリスクが高いので不安が多いと。それを自分のサービスでより不安をなくしますとか。それから、あとはやっぱり、よりやっぱりその事業の発展ですよね。発展させることによって、やっぱりよりその人の一人社長のやっぱり経営に対しての満足感を上げるとかです。だからそこの感情的価値の部分っていうのは、その人がなぜその資格を取ったのかっていうところにかなり依存することになるんですね。ですから、やっぱりその元の自分の売りを作るっていうのは、資格かける資格を使ってどうなってほしいのかっていうところを、で、特に価値っていうのは変化量なんですよ。相手がやっぱりその人のサービスを受けるときの状態がゼロだったとしたときに、やっぱりその受けた後に変化がすごく大きく出た。いうこと、だから感情的にすごくハッピーになったとか、まあその途中に数字が3割増えたみたいな、これも機能的価値の成果なんですけど、だから売上が3割伸びました。3割伸びた。これはもう機能的価値の 成果なんですね。
うん、
じゃあその3割伸びた結果、相手一人社長はどんな気持ちになったんですかねみたいな、そういうことなんですけど。
うん
うん、だから将来に対しての不安がそれによってなくなりました、みたいなことだったりするわけですけど、
うんうん、
まあ結局機能的価値かける感情的価値っていうのは、まあそういうことなんですよ。
今、自分に置き換えて、今考えてみたんですけど、私の売りって何だろうな、と、ヨシケンさんの話を聞きながら。
はい、は
い。私がこのお仕事をしているのって、確かに聞いていただいている方に元気になってほしいな。
そうそう、そういうことなんです。
というふうに思ってやっているんですね。これは、
はい、
感情的価値ですってい
う。いや、そうです。それは、ユキオさんの思いじゃないですか。
うんうんうん、
だからその感情的価値は、うん、まあ思いなんですよね。その仕事に対する。
うん、
でも、じゃあ、ユキオさんがやっぱり、ナレーターとしての機能的価値、やっぱナレーションのスキルがむっちゃ低かったら、
うん、
そんなになるわけないじゃないですか。
そうですね。ちょっと痛いところですが。
死んでみたいなことになって、感情的価値もクソもないわけです。
うん、
ですから、やっぱりその、一定のレベルの、やっぱり、ナレーションのスキルっていうものと、やっぱりナレーターの場合は多分聞く力とかも大事だと思うんですね。
うん、
ですから、それがあって、次に、みたいなことなんです。
うんうん、
だから、それが元気になってほしいっていうところまでを、やっぱり自分の、やっぱりその、PR 文として、積極的に発信するってことが結構大事です。
うんうんうん、
で、今、ナレーターやってます。まあ、ツイッターのプロフィールとか見ても、できることばっかみんな書いてるんですけど。
うんうん、
あと、実績で、何社でやりましたって。それって新しいお客さんあんま関係ないなと思ってて。
うん、
だから、やっぱりそんな元気になった、例えば、ゆきおさんのナレーションを聞いて、やっぱこんな元気になった人たちはいます、みたいなものが、その人の、まあ、売りにもなるわけ。
うんうん
う
ん、
そういうことを、やっぱり、最初の方に言いましたけど、日本のマーケティングっていうのは、それをやってきてないんですよ。ただアメリカはそれが主流なので、
うん、
結局そこをやっぱり逆にやれば勝てるってことなんですね、
うん
うん、みんながやってないわけですから、
うんうん、
ちょっと考えるとできるんですよ。そんなことは感情的価値だってスキルじゃないんで、
うんう
ん、スキルは勉強しないといけないんですけど、感情的価値っていうのは自分で考えればわかるわけ、
うん、
で そこで差別化すればいいわけですから、
うん、
だから機能的価値で差別化するよりも全然、やっぱり、簡単で、自分の売りっていうものを、まあ、一種の、その、今、ゆきおさんおっしゃいましたが、気づきでしかないわけで。
うん、
その気づきを、やっぱ、あんまり多くの人はやってないなっていうので、僕がやってるっていう、こんな感じですよね。
うん。なんか、今、すごくスッキリした感じがしました、自分は。
だから、結局、機能競争っていうのは、まあ、何でもそうですよね。例えば、テレビとか、まあ、電化製品なんかも、なんか、機能ばっかつけちゃって、いらない機能がいっぱいついて、リモコンばっかりいっぱいになっちゃって、使わないボタンもたくさんあるし、みたいな。これね、うん、本当に日本のマーケティングの、あれなんですよ。で、そこでいい例がアップルです。
うん、
極論ですごく簡素化して、うん、で、すごく使いやすくって、まあ、直感的に機械をいじくれるようにした。やっぱスティーブ・ジョブズはやっぱ感情的価値のやっぱりもう最たる例ですから。
ですね。演説もね、感情的、訴えてましたよね、感情に、ね。
そうなんです、そうなんです、そうなんです。
確かに。
だからやっぱりそういったものが、やっぱり日本のやっぱマーケティングには、これはもう電通時代から本当そう思ってましたから。
うん、
で、僕はやっぱり J-Phone っていう携帯電話の、ブランドマネージャーの時に、やっぱ感情的価値で押したんですよ。これはもう若いもの一本に絞ってやったんです、
うんうん。
成果が出て、やっぱり若い人たちから、やっぱりすごく評価されるというか、うん、若い人向きにやっぱりエネルギーを与えるというか、
うんうん、
やっぱりその携帯電話が持ってる感情的価値っていうのは、
うんうん、
4つぐらいしかそもそもないんですけど、
うん、
やっぱりその人たちに対して感情的価値で、押したっていうことがあるんですけど、それはやっぱりアメリカの会社が J-Phone っていう携帯電話ブランドの株主でもあったんで、まあアメリカ人と一緒仕事したんですね。それでやっぱ教えてもらったんですけど、
うん。
うん。グロービスの世界でも、やっぱりそれは、学んだことだったので、
うん、
ここがやっぱり、AI 時代になると、よりやっぱりこの感情的価値って重要になりますから。だって、機能的価値っていうのは、できなくても AI が継承してくれちゃってするじゃないですか。
うんうんうん。
感情的価値は、ね、AI には作れないんですよ。
うん。
なんでかって、その人そのものなの。
うん。うん。うん。
感情的価値はその人の脳の中にあるんですよ、
ね。うんうん、
あと、その人の人生の中に詰まってるんで、絶対できないんです。
うんうんうん、
だから AI 時代 だからこそ、この感情的価値っていうものを、やっぱり重視する人が勝つ、逆に。
うんうん、非常にこの時代大事なことですね。
いや、超大事ですね、これ。
うんうん、
だから、いや、一人社長は大企業にも戦う時もあったりするんですけど、
うん、
大企業はこの感情的価値が日本の場合下手なんです、うん。ソニーぐらいかな、ちゃんとできてるのかな。だから、ライバルと戦う時も、やっぱりこの感情的価値で勝負するようにすると、
うん、
結構選ばれる。結構プレミアム価格でも選んでくれる人は結構いると思います。
うんうんうん、はい、ありがとうございます。さあね、今日は、自分の売りを作るということで、機能的価値かける、感情的価値のね、お話をしていただきましたけれども、もちろん、機能的価値もですね、磨いていかないとダメっていうところもありますし、その上で土台があってこそ、ご自身のその感情的価値っていうのを、今一度皆さん、考えていただく必要があるのかもしれないですね。
そうですね。ぜひ、やっぱりそこをやれば勝てますから。
うん。私も今お話ししているうちに気づいたっていうところが非常に大きかったので、
はい。
さあ、どんなふうにね、感情に訴えていきますかっていうところを一緒にね、考えていけたらいいなというふうに。
はい。はい。
ありがとうございます。さあ、第一の柱、自分の売りを作るということで、4つの要素の中の、機能的価値×感情的価値について、今日はお話しいただきました。
はい。
ね、リージェンの方もね、ヨシケンさん、スタートしておりますけれども、はい、ご覧いただいている方も多いと思いますが、こちらもどうぞ皆さん、はい、概要欄に、詳細を貼っておきますので、ご覧いただけると幸いです。
はい、お待ちしてます。はい。
お願いいたします。さあ、ヨシケンの一人社長が高くても選ばれる秘訣、ここまでのお相手は。
ヨシケンでした。またお会いしましょう。
はい。では皆さん、また10月にお会いしましょう。